皆さんこんばんは、デカプーです。チャレンジ音声で Android スマートフォン、をこれから行います。今日は3月の2日土曜日、午後9時を回りました。今日も最後までよろしくお願いします。春一番も吹きまして、ちょっと暖かくなったなと思って、少し薄手の上着を着てったら帰りが遅くなって、帰りものすごい風に吹かれて寒い寒い言いながら帰ってきたデカプーケですけれども、はい。最近変わったことと言いますと、なんだろう、変わったことは特にないんですが、今日ですね、放送でお話ししますって言ったんですけれども、手元になぜか Android 4.1 のスマートフォンがあります。はい。私のではないですけど、我が家にまあ、もろもろの事情がありまして、P02E パナソニックの、ELUGA-X がやってまいりまして、まだ30分40分経ったかなぐらいの状態です。この ELUGA-X の端末と、ギャラクシー SC06D を、比較してみようっていう、企画に今日は振り返ってしまおうかと思ったのですが、そんなことができる状態にまだまだちょっとないので、それは今日はちょっと様子だけ説明させていただきたいと思います。というのはですね、まだ、まあ、設定はなんとかなったところなんですけれども、はい。私のこの放送をお聞きの方で 4.1 のタブレット端末を持っている方はいらっしゃるかと思うんですけれども、タブレットではなくてスマートフォン端末を持っている、あるいはスマートフォン端末を 4.1 に4.1 の端末に乗り換えたという人はいらっしゃるのでしょうか。いらっしゃれば伺いたいことはたくさんあるんですけれども、いないよね。勝手だ。だってまだ出て、だってね、2年縛りのものなんですから、2年経ってるわけがないので、いないはずなんですけど、世の中には買ってしまう場合もありまして、でも使い慣れると非常にいいんじゃないかなとだけちょっと思います。ただですね、あの iPhone とかと違って、こうスワイプ操作、1本指でこう左から右にシュッシュッっていうスワイプをしていった時に、 iPhone は画面の中に入っていない次の項目もどんどん読んでいくんですけれども、どうもですね、 Android のこのスワイプ操作はですね、場所によってなんですけど、画面の中でぐるぐる回るという傾向があるっぽいなというのをちょっと感じています。なので、その下の項目に行きたいときは画面をスクロールしないと見れないんじゃないかなという気がしているところなのですが、実際いかがなのか、文字入力等を踏まえてなるべく早めに検証をしたいと思っております。今日も最後までよろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はどこからやるんだっけ。やりたいことが実はいっぱいありまして、最近放送ができていないので一気にやってしまおうと思っているのですが、なかなかどこまでできるのかなと思います。まず、忘れてはいけない方から行こうかなと思うのですが、 私以外にも、私以外の私、私でない方々がいろいろな情報を流しておりますので、そちらの方が情報として有益なものがとても多いので、私がするほどのことではないのですが、ドキュメント投下 IME が、私が21に放送したのだから21日に多分アップデートされて、まあ1週間ぐらい経ったわけですけれども、ドキュメント投下 IME は今までは、クワーティーキーボードって言ってこうフルキーのキーボードの入力だったんですけれども、これが、テンキーのキーボードも採用されました。どっちのキーボードを使うこともできますので、お好きな方を選べばいいんではないかなというお話を前回の放送でさせていただいたと思います。そして結構ね、前回の放送でね、嘘は言ってないんだけど、でもちょっと知識不足な放送をしたなと反省をしているんですけれども、分かることだけいきます。タッチガイドという、まあボイスオーバーの世界ではなかなかこう音声が出ていてタッチ操作がこうダブルタップとかしないでこう触った瞬間に動いてしまうってことは iOS 端末ではないんですけれども、iOS で言えばボイスオーバーがオンになっている状態で操作自体はこう、普通の操作っていうのかな、アクセシビリティの機能のない状態でできるっていうのが、トークバックでいうタッチガイドのオフの状態です。で、このタッチガイドをオンオフ、オフにすると、この、レスポンスがすごく良くって、その動きが軽快になります。軽くなります。で、重いのと軽いのとどれだけ違うかと言いますと、これ 4.0 と 4.1 でもまた違うので、私が持ってる端末は 4.0 でしかないので、なんとも言えないんですけれども、サーチ&リリース方式というものが採用されて、画面に触れて、決めたい文字のところで指を離すと決定されるというのが、今回のアップデートでタッチガイドがオンでもオフでも採用されました。で、テンキーボードでマルチタップ操作、同じキーを何回か叩くと、あ、い、う、え、お、かだったら、かきくけこと変わります。ただ、これは、かきくと触ってる、タップしてるときに、さとかなとかに動いてしまうと、フォーカスは次に行ってしまうために、もう一回かに戻ったときにはもう一度かきく、以前にタッチしたものは確定されてしまう状態になります。で、ただ、なのでマルチタップ方式で入力するのは難しいなって思う部分もあります。なので、まあ、そういう意味では、サーチ&リリース方式で、フルキーでキーを選んでいく方が、離したところで決定するので確実とも言えます。ただ、テンキーの方がキー自体は一個一個がでかいので、大きいので、要するに画面の同じ範囲に表示されている文字数が20も30もあるよりは、12、13、14、15、16ぐらいの文字の方が、一個一個のキーは大きくなるので便利なんじゃないかなって思ってます。ただ、このタッチガイドがオンの時に、これは、Android 4.0 台では、微妙にこのタッチに対するレスポンスが悪いんですね。でもフリック入力をしたいなと思っていろいろと触っていたんです。で、そのタッチガイドがオンのままでも、フリック入力ができる方法を見つけたので、それを今日まず紹介します。
9時11分 PM 着信音量 10%。
今はタッチガイドがオンの状態。
Wi-Fi ネットワーク中川ネットに接続しました。選択するとアンシホームコマンダー、モバツイタッチ、
今モバツイタッチが出てます。
ツイートになる位置、タルクバックケース、素直にオプション、ツイート作成、クリップオート設定、アカウント切り、ツイート作成、モバツイタッチ、編集ボックス、
ツイートさ、今どうしてるっていう画面がモバツイタッチで出てきますが、
天気数字モード、天気ひらがなモード、
天気ひらがなモードにします。すると
あ、か、さ、削除キー、さ、あ、だ、な、は、希望選択キー、は、ま、や、ら、選択キー、ら、ま、文字変換キー、ま、点、確定キー、点、モード変更キー、読み上げキー、左矢印キー、右矢印キ
ーというのが、というのが存在しています。そして、この指を離したときに、例えば、というように、確定されて、これで、変換キーを押すと、
赤の席、
とか、
赤字、赤の席、漢字の字、
のように、変換候補が出てきます。で、キーボードから指が外れると、
送信145段、な、あ、送信145段。
この時には文字が、
確
定されないので、もう一回キーボードに戻っていくと、その文字を追うことができます。
削除キー、削除キー、削除キー、削除キー。
さて、普通、いきなりなを触ります。で、これのを打ちたいとき。のにしたいときには、あ、何ぬねの、まあ、あいうえおでもいいですが、あは普通に一回タップして指を離せばあって入ります。いうえおの順番に、いが左、うが上、えが右、おが下の方向にフリックするとその文字が入ります。かさたなはままでは一緒で、やゆよですが、やゆよは、やが一回のタップで指を離す。サーチャーのリリースですね。ゆは、触って左にフリック。よは、上にフリック。で、入ります。わお、うんも同じです。おが左にフリック。うんが上にフリックです。で、長音が右にフリックになります。やゆよは、小さいやゆよにする場合には、この、
文字変換キー、カタカナのが、
文字変換キーというのを使うと、例えば、
ま、だ、だ、文字変、カタカナのが、だ、削除、削除キー、ま、ま、に、に、ま、だ、だ、文字変換や、ひらがな小文字のや、
のように、ひながらの小文字のやというふうな、文字変換キーを押すと言ってくれます。または、この、何回か押していくとカタカナのやに変わったりとかもします。さて、ここで問題にしたいのは、タッチガイドがオンの状態ではフリック入力がしにくいということですけれども、時間はかかりますが、できないわけではありません。例えばさっき、脳を打ちたいとき。指が矢に触ってもなおフリックして矢に触れただけなので、矢が、入力されるわけではなく、今はなと最後に言いました。最後に言った文字が入力されますが、でもなって言っちゃいましたね。下に思いっきりフリックしたんですが、なと言ってしまいました。で、これをのにするには、他のキーから触って、というふうに、違うキーからこのキーに入ってきます。例えば、ロだったら、
ラ、ロ。
ヤからロに入ってくる。ハから、ハからラに来て下にフリックする。モでも同じです。
ラ、マ、ラ、マ、半角カタカナのロ。
ああ、間違えちゃった。
ロ、削除、削除、削除キー、削除キー、ラ、マ、モ。
という形で、 フリックしていきます。かぬって言ったら最後はぬなのでぬが入っています。で例えばこれはテストですと書きます。ダメな時もあります。ダメですね。引き上がってますね。テストです。
ま、だ、なって、ま、は、さ、つ、ま、だ、あ、と、
テストです。
ま、だ、なって、もしへ、カタカナので、で、カタカナので、半角カタカナので、半角カタカナで、で、ひらがなので、ひらがなので、
です。丸は、点が和の右側にありますので、それを左にフリックです。で、これで
決定。これはテストです。
これを送信すると、
送信135ボタン。追加追送信完了。
という形になります。このように、最初にダイレクトにそのキーに触れてフリックしても、正直レスポンスが悪くてほとんど入力ができませんが、これに比べて他のキーから入っていってフリックをした場合には、まあ、倍以上の確率、さっきやろうとしていたことの倍以上の確率で入力は可能です。まあ、タッチガイドをオンとかオフにする操作をやれば、もっと簡単にできるのかもしれませんが、タッチガイドのオンオフはこうしたらいいですよっていうのはですね、実は端末によって違うので、 SC06D の場合はこういう風に行いますということはお話しできるんですけども、他の端末でどういう風にしたらいいかは、正直使ってみないと分かりません状態なんですね。で、例えばタッチガイドがオフの時にはナビゲーションモードを使っていろんなことをするんですけども、ナビゲーションモードで押せないボタンとかも決定ボタンとかもあるんですね。なのでこの文字入力の画面に入ってからタッチガイドのオンオフをする方法を探す必要があります。例えば、SC06D の場合には過去にっていうかですね、タッチガイドの画面を出しておいて、それを戻るで閉じるんではなくて、その画面から逃げる、まあホームキーを押して、まあ他のところに飛ぶとかして、次にホームボタンを長押しした時に過去に開いたアプリケーションの履歴が出てくるんですね。それで一番下のところをタップすればタッチガイドのオンオフの画面が出せる。という方法を取るのもいいなと思いますし、その時にタッチガイドの画面のタッチガイドっていうところで、下クリックを3回押すと、オンにしますか、オンにしますか、キャンセル OK っていうのが画面の真ん中に出てるので、上の方からポンポンポンポン指で叩いていけば OK ができるという方法が一つあります。また SC06D の場合には、これは、トークバック、ユーザー補助の設定の中で、本体の設定の中のユーザー補助の設定の中で、設定しておく必要がありますが、なんだっけ、電源キーの長押しで、マナーモードだとか、マナーモードだとか、電源オフとか再起動とかのメニューの中に、ユーザー補助設定っていう項目をそこに付け足すことも可能です。ただこれは本当に SC06D の端末の仕様なので、他の端末でできるかどうかは分かりません。それと、まあ他の 端末によって違うっていうことでお話しましたけども、端末によっては、画面がオフの状態でホームキーの長押しかなんかすると、音声でアプリを呼び出す機能なんていうのもあるようで、 そういうのを使って、まあ、タッチガイドのオンオフをするという手もあるようです。なのでとりあえずタッチガイドをオフにした時の Android 4.04 のレスポンスを皆さんに、聞いていただきたいと思います。
9時21分 PM 着信音量 10%、
まず
オプションツイート作成、ツイート作成、モバツイタッチ編集ボックス、今してる、
今は入力画面になってますが、私はホームコマンダーに、ユーザー補助を入れてありますので、
ホームコマンダー、ユーザー補助、
タッチガイド、
タッチガイドオン、タッチガイド、
タッチガイドオフにします。
チェックボックスです。オフ。
で、これで、
9件の最近利用したアプリ、
下の方をタップすると、
モバツイタッチ、編集ボックス、
モバツイタッチの画面が出てきます。さて、今入力画面ですが、再度テストと入れてみます。
か、さ、さ、あ、あ、
これでも入んない時もあります。
あ、い、だ、ま、ど、もし、ひらがなのど、
再度、
再度、再びの際、たびたびのど、かつて再度、だ、なって、さ、す、だ、やっと、テストです。ひらがなのて、ひらがなのす、ひらがなのと、ひらがなのて、ひらがなのす、希望の丸、かつです。
というように、いきなりそのキーを触って打っても、入っていきます。そして、例えば画面を撫でても、のように滑らしてもついてくるんですが、タッチガイドがオンの時にはこれがついてきません。なんかノロノロしてます。なのでその癖を理解した上で上手に付き合ってあげる必要がタッチガイドオンの時にはあります。まあ、これは多分 CPU の問題だったりとか、または Android 4.0 と 4.1 の違いで 4.0 の、まあ、ちょっとしたこのタッチに対する問題だったりとか、というのが考えられます。なのでもちろん、今から、スマートフォン、Android の端末を購入しようと考えている方は、4.1 を購入されることをお勧めします。例えば、今すぐに欲しいという方々は、今日これにちょっとハマり込んでしまったのですが、Galaxy S3 Alpha というのが出てるんですね。で、これは、今回、Galaxy S3 Alpha っていうのは 4.1 の端末なんですけれども、どうも1週間ぐらい前から値下がりをしまして、新規だと、安いところだと、9800円端末代が。で、これは2年縛りがありません。なので、途中で、パケ放題、パケ放題っていうのかな、使い放題のプランを、要はインターネットやんないからって言って使い放題のプランをやめることも可能です。
画面オフ、着信音量 10%、
だからそのね、通話だけに使う、まあ通話だけに使うスマートフォンなんて意味ないと思うんですけども、例えば家の中でタブレットみたいな感じで使ってみたいとかね、いう風にも使えますし、便利かなとも思いますが、これだったら 4.1 が試せるねって話をしてたんですね。で、例えばその月々のそのね、パケ放題の料金も高くなるので、すぐに解約をしても違約金が9980円なので、その解約しちゃうと、もちろんその安心サポートとかもなくなってしまうから保証が効かなくなるんですけれども、まあ、それでもいいっていう人は、まあ、2万円払えば 4.1 の端末が手に入るという考え方もありなのかなと思います。ただまあ多分 Galaxy S3α を買ったら多分すぐ簡単に使えたんだと思うんですけども、せっかく買うなら新しいものがいいよねということで、Helga XP02E を購入しましたが、これはですねホームボタンと、メニューボタンと戻るボタンが物理キーで存在しています。ホームボタンが真ん中にあって、メニューボタンが右側にあって戻るボタンが左側にあります。で触った感じねやっぱり楽です、この物理キーで押せるっていうのは。と言ってもまだまだそんなに使ってるわけではないんですけれども、チコちゃん、チコちゃん、
はい、
端末ある？
はい、
はい、なんか文字入力できる画面出せる？出せない。まだそういう状況までたどり着いてない。ホーム画面の設定やっぱうまくいかない。
まだアプリを連れてきてない
んです。あ、連れてきてない。なんかできないかな。まあいいや、ブラウザいいや、ブラウザ開くから。
どうぞ。
あ、さっき、さっき、さっき。ここに。
敗北者1名。
面白すぎました。本当に面白かったです、今日。ね。私久々に楽しい一日を今日過ごしてきましたね。
こんなはずじゃなかったんですけどね。
いや、あのね、なんだっけ、
9800円のギャラクシーアルファのはずだったんですけど。
いや、てかそれすら見る予定なかったでしょ、今日最初出かけた時、はい、最初はタンスを見に行った。
タンスと掃除機を見に行ったんですけど。
そうで、あの結婚した時っていうか、うちにあのチコちゃんが来た時に、まあ、おめでとうおめでとうでお祝いをもらったんだよね、
はい、
でそのお祝いずっと使ってなくて、なんかに使わないとあれだよなって言ってて、なんか掃除機調子悪いから掃除機に行こうって話になっていたんだよね。
掃除機を見に行ったはずが、なぜか携帯のところで、
いや掃除機ちゃんと1時間ぐらい見た
し、いや掃除機見たんですけど、ちょっとあのダイソンのおばちゃんがね、ちょっと
ダイソンのおばちゃんが全部吸い込んでる人だってね。ダイソンの掃除機の性能じゃなくてさ、おばちゃんの性能の方が気になったんだね。はい、でもう疲れたから、ま
あ、
ね、
ちょっとあの食事でもしながら掃除機は考えようって言ってたんですけど、
掃除機のことは食事をしながら考えようですよ。掃除機のことは食事をしながら、
ま、
そう考えようと、食事をしながら考えるのは掃除機のはずだったんです。いいですか。
たまたま店員さんが通りかかったんですよね、そこで。
で、あ、携帯見てみるかって話になったんだね。
最初はなんだっけ、ま、iPad
ミニを見ようそう、 iPad ミニ見ようって言って iPad ミニの方で歩き始めたんだよ。でパソコンコーナー反対でさ、遠くて、で、あ、
午後9時30分です。
はい。でね、どうしようかと。
たまたまドコモの
関連の人にすぐつないでくれる人で、あ、ドコモの端末みたいなと。
売り場があったんです。
売り場通っちゃったんだね。だけどいつも見てるからどうせ変わんねえだろうと思ったんだけど、
ちょっと冷やかしに行ったつもりは。
冷やかしに行ったら沼に足を突っ込んでしまったようで。新規契約、
たまたま知り合いがギャラクシー
アルファでな、
のアルファを買いまして、値下がりしてるよというので、
昨日からなんか電話がかかってきてな。
で、値下がりしてるって言うけど、まあそんなのほんの一部だろうと思って、ここではやってないだろうと思って、ちょっと冷やかしに行ったつもりだったんですけど。
じゃあそれ買えばよかったじゃんね。あの今の端末が家内が買ってから6ヶ月、ちょうど6ヶ月か。6ヶ月で、
いや外見もほとんど変わらないし、 なんかちょっと
外見変わんなかったらだってほらなんだっけフリップフリップなんだっけ
フリップケース
フリップケース
フリップカバー
フリップカバーケース、はい、そうい
やでもねえいやちょっと外見も変わらないしつまらないしせっかく変えるんだったら違うメーカーのものを使ってあのこのネットラジのために検証をしようするのもいいかと思う。
でね実はあの楽七をもうしびれ、
はい、そんなことはいいです
。あ怒ってるじゃあ楽七の話はいいやとりあえずそうで
ちょっと早く検証してください
よ。あ検証ね、はい、みんな続き聞きたくない？検証しろって。
続きっていうか要は敗北したんですあのエコーがかからないので
そう残念ながらね
敗北と
敗北と聞いてる方で
見ることはできませんが
そうでも明らかに敗北者でした今日は。
どう言い訳をしようがない敗北ですね。
うんだけどずっとねあの正直 4.1 欲しかったんだよね。
いやでもあのドキュメントトーカー IME のバージョンアップで、
うん、
天気入力ができるようになったので 4.1 はしばらくいいやって思っていたんですよ。
だって今日の朝まで買うつもり全くなかったよね
もうしばらくはやめようと思っていたんですけどたまたまギャラクシーが値下がりをしていたのがいけないんです。
だってそのギャラクシー買ってないんだよちゃんと、ギャラクシーの SCA06D の端末料金は全てお支払いを済ませてまいりましたがねえ本当に、まあね、タンスの出費がほとんどなかったから、まあ、タンスを買ったと思えば
タンスが安く買えたので
てかタンスいくつ買えるよまあいいやねえ本当に。ああそれでですねこのギャラクシーとこの何この P どうした
このあの、うん、P02E のケースがギャラクシーと比べると意外と少ないような気がするんですよ。
まだね出てから間もないからだってきっと。
あそうですかね。
だってこれ出たのっていつでしょうね。本当勉強不足で。でもこの冬モデルだから出たばっかなんだよ。
なんか意外とこう当たり前のように検索していた、
うん、
あのスマホケースって、
うん
例えば入れて検索してもギャラクシーに引っかかる率はすごく高かったんですけど、
うんうん
うん、意外となんかちょっとケースをせっかくならねなんかこう可愛いのとかそういうのにしたいんですけどなかなか見つからず近所の量販店ではまああるところもあるんですけど1点では取り扱っておりませんと言われまして
あれあったんだよ。
え、いや
あっちだろ。
いや、Y電機にはあの
Y 電機ないって
言ってた。ないと言われましたけど。
Y って感じだね。本当。K 電機は？
私は電話してない。
K 電機はね、P02E って言ったのにね、T02E と勘違いされてね、違うものをね、ないって、ね、いやそんなものを探してるんではないんですけど。P のパパだって言って、
うん、ただまあなんかこう国内車製品のものを使ってみたいななんて思ってたんですけど、
うん、っていうわけでこれを買ったんだよね。これはね充電もワイヤレスらしいんですよね。
まだ開けてないんですけど充電器。
っていうかねあの姉ちゃんあの中に何が入ってるか全然説明してくれなかったよね。
もう疲れちゃったんだと思う
お姉ちゃん可愛いねってニコニコっと30分ぐらいしてきただけじゃ
ない。いやしてない
違ったそっか。まあとりあえず
まあ、あの検証してください。
ね、この端末微妙に最大音量がギャラクシーの S3 に比べると小さいです。小さいと思わない？
うん、小さい気がしますね。
9時36分 BM 着信の
4%。
うん、違う、これは SC06。
あ、紛らわしい。
音が違うからね。
はい、
21時36分着信音量 25%
でね、スピーカーのついてる位置がまず違うんです。SC06D は背面についてますけど、
着信音量 25%、
なんかね、画面から聞こえてきます、こっちは。で、背中側にはそういうものは、カメラはあって、あ、で、SC06D は、電源ボタンと、電源ボタンが右側にあって、ボリュームボタンは左側にあったんですけども、この LX は、電源ボタンが右側にあって、その電源ボタンの下にボリュームボタンがあります。こっちの方が使いやすいでしょ。
なんか両方にあると、こう片手で片方を押してると、その勢いで
もう片方を握って
反対側を押しちゃったりとかしてたので、これは多分左手で私は持つんですけど、左手で持った時にちょうどこう人差し指とかで、
そうだね、
押せるので、
このボタンがなんかね、こうギャラクシーのボタンはね、なんて軽いっていうか、なんて言うんだろう、へにょへにょっていう押した感じがするんですけど、すごくしっかりしてます、この押し込みが。
なんかこの機種全体がちょっとごついんですよ。
デカップみたいな、角張っててね、角があって、
はい
はい、デカップみたいな。
本当は違う機種が良かったんですけど。形だけを考えると、
形だけ考えると、なんだっけ、アクオスホンだっけ、あのちっちゃいやつ、
はい、形は外見はアクオスホンが良かったんです。ピンクもあったし、
そう、外見という意味で言えばアクオスホンだなと思いました。小さいんですよね、まず細長いんだけど小さい、幅がまず小さいね。
で、あとエクスペリア Z も見たんですけど、
うん、
それはちょっと薄いんですけど幅が広いんですよね。
でかいね、あれね。
だから文字入力なんかはきっとしやすいのかもしれないですけど、
でも、ホームキーを含めて全部タッチパネルなんだよね。なので物理キーで探す、物理キーで、
ボリュームボタンはあったよ。
あ、ボリュームボタンはあった。だから、画面の下についてるホーム戻る、メニューのキーはない。
なかったです。
ないの、ないの。うん。で、それが全部揃ってるのは、この、エルガー X?
はい。
だけだったな、今日は。今日見た中では。で、これのいいのは、なんだっけ、クワッドコア、CPU がクワッドコアで、容量が32ギガなんですね。で、Android が 4.1 なので、レスポンスが、多分 Galaxy よりもいいと思うんです。
ただまだその良さを実感できておりません。
まあ、買ってきて1時間経ってないんだ。
ほとんど動かしてないので、まだ、ね、ビニールが
ついております。
ビニールのシールみたいのがついたままです。
本当は傷防止シールを買おうと思ったんですけど、
いや、ちょっと放送のために早く帰ってきたので、
なんか随分放送を聞く側になんか責任をなすりつけてるような。まあいいや、
実は寒くてもう
帰ってきたんです。もう耐えられなかったんで。バス停で待ってたんだけど、寒い、帰ろうって言って帰ったんだもんな。はい、はい、ブラウザを立ち上げます。
いきなりブラウザですか。
ここを出さればいいじゃん。
JR 東日本モバイルスイカ。違うか。
違うと思うよ。
今ちょっと家がミシッといった。
新着メールアップデート制度が。
かね。
新着メールアップデート Wi-Fi を利用できます。 3G 電波状態コロンフルバッテン編集
開けていないじゃないですか。
開けた開けた。お、なんかキーボードが白いんですけど、キーボードが出てきました。というわけで、はい、というわけでキーボードが出てきました。いきます。今点キーが出てます。喋んない。え？喋んないよ。なんだ？お？
いきなりブラウザっていうのはやっぱりちょっと。
これキーボードが違う。ナビゲーションモードオンになんないんだよこれ。あ、これキーボードが違う。
あれ、さっき設定したはずなのに。
お姉ちゃん本当にしたのかな。
そうだ。お願いしといて。
あ、ええ、失礼いたしました。いや、何にもありませんよ。
ちょっと巻き戻して編集したいと思います。
ですね。あとさっきも言いましたけども、この。これ今フリックで、やってます。
ヒュッヒュッと。
そう。だけどこれ多分一番最後までいかないんだよ。ほら。一番下までいかないで画面に表示されてるものだけ全部言ったら一番上に戻っちゃうんです。なので微妙に使いにくいんです。それで。言語と文字入力だよね。
アカウント、メモリリフレッシュ、ライブ接続、バックアップとリセット。ライブ接続、バックアップと言語と入力。
あった。
言語と入力。
あとこの、ダブルタップもトントンではダメで、トトンってやんないと、ダメみたいですね。
なんか、さっきほら、ツイッターに、
うん。
やっぱり 4.0 から 4.1 にしましたっていう方がいらっしゃったので、
本当
まだレス読みしてないんですけど、
ちょっと見てみましょう。言語日本語違うじゃん。
でもさっき変わってた。あ、多分
分
かった。タッチガイドがオンになってたりしたので、タップしたつもりができてなかったんだと思います、お姉さん。
まあ、お姉さんのせいにしちゃいけないね。これは本来自分でやること
だからね。お姉さんこれ知らないのでしょうがないですよ。
そうだね。
さ
あ、今度はいけると思います。
モード
JR。 なんだなんだ。
お話しください。
やだ。
どこにかかっちゃったんですか。
違います。なんか Google 検索のお話しくださいやつ。お話ししません。でもやっぱ戻るボタンをポチって押せるっていうのは感覚的にはいいです。正直言って。
ギャラクシーは戻るボタンはただのツルツルなので。一応この辺っていうんで押せるんですが、空振りすることもあるんですけど、
うん、
この機種は戻るボタンもメニューボタンもボタンになってるので、
うん、
まあ、空振りはしないと思います。
さあ、ここで入力画面が出ました。触ってみます。
早っ。
これいいね。例えばさ、おお、
早っ、
すげえ、これいいよ。おお。全部一発でいく。
そんな、おーとかギャーとか。
いや、てかね、皆さんね、あのね、iPhone とか使っちゃってる人たちは、もう、喋るようになってから使ってる人たちには、わかんないと思うんですけど、これね、まともに動くのが当たり前じゃない世界っていうのは、まともに動くと、まともなことが不思議なんだよね、やっぱり。画面5分だ。
あの、なんだっけ、スマートフォンじゃなくて、あの、大きい、なんだっけ、タブレットの 4.1 は見たことがあるんですけど、
そうだね。
でも意外と文字入力はしたっけ？
ん？ああ、どうだったかな？
でもまだこの天気がまだできていない頃で。
これちょっとこれやってみ？はい。ただいまよりチコちゃんが初めて Android 4.1 のキーボードを触ります。
おぉ。早い。はい。
いや、いいけど、フリックでちゃんと入力してみなさいよ。
え？
私でもできるよということをちょっと。
あ、そっか。これみんなあ行じゃんね。ダメですね。
何を言ってんの今。おい！
いや、でも。
すごいボケをかましてるけど。
すいません。
何を言ってるの？
いや、なんて書けばいいですか？
デカップって書いてみましょう。
あ、動かなくなっちゃう。
あ、ね、画面がオフになっちゃう。なんかね、また画面の
どこでもいいんですか。
あ、ね、ちょっと貸してじ
ゃあ。このやり方もよく分かってないので。
このね、画面がオフになっちゃうと編集ボックス出ちゃうんだよね。なんでか知んないけど。
オフになる時間を
設定したはずだったんだけど、はいどうぞ。
あなたもできてないんだから。
すいません。私もできてないんです。
間違えた。
今のは単なる間違いです。
まだこのフリック、うん、あのうわ上左右とかちょっと迷ってるのでそうそうあの時間かかってるんですけどこの端末自体は早いんです私がちょっとまだ
とろいんです
特にあの和音うんでちょーんとかっていうとうんは3つだから上とかってこうちょっと迷っちゃってるんですけどでもちょっとギャラクシーよりは早くできる。
なんかすごいツイートいっぱい来てるよ。
はい。大変だ。
え？なんかすごいいっぱい来てるよ。珍しい。なにこれ。え、どっから行く？どっから行くというぐらい珍しく、我が家のあれにおいてはあるんですけど。森木さんですね。
あ、多分、あの、聞けてますっていう。
あ、こんばんは、こちらで、じゃあ、飛ばしちゃいましょう。しんさん、こんばんは。こんばんは。なぜ P02E があるんでしょうって言われてますけど。
敗北したからでございます。
敗北、おめでとうございますって笑われてますが。違う。なんか 02E がね、買ってって言ったんで、きっとあれ。
うちに来たいって言うんですよ。
でもね、だったらさ、なんでうちがお金を払うのよくわかんないんですけど。ねえ。フリオニールさん、こんばんは。自分が使っているのは、ギャラクシーノート2なので、4.1 ですよ。ああ、そうでしたね。前におっしゃってましたよね。
4.0 から、4.1 に
したっていうのがフリオニールさん、
された方ですよね。
ああ、そうかそうか。
いろいろ教えてください。
新さん、フリオニールさん、お願いですからいろいろ教えてください。というのはですね、なんだっけ、LINE お天気とか一生懸命入れてたら、この前、ぐさっと、山賀さんに言われまして、 4.1 になったらね、そんなアプリいらないんだよって言われましてねえなんかなんだっけ、 Google なんとかっていうのを使うと、なんかそういう情報は見られちゃうんだよっていうことを言っていましたね。梅田敏弘さん、あ、無視、マジですか、だってそれも、アンドロイドチャレンジをつけた状態で、シンさんに返信しております、魔法使いさん、こんばんは。おお、なんと。
きっと皆さん、言葉が出ないんですね。
っていうかね、この夫婦、バカだね、と思ってね、きっと。だって、誰も楽しいこと提供してくれないんだもん。
楽しいことは人から与えられるものじゃないんですよ
あ、なんかさ、おっさん買ったんですかっていう、梅田敏弘さんのけしからんツイートがここに存在するんですけど、
すみません、私でございます
そう、お姉さんが買ったんですよ、間違えてはいけませんフリオニールさん、4.0 の場合はタッチガイドがユーザー補助に、
びっくりした、
なんかブーブー言ってるよ、
メールが来てるらしいんですけど、
ユーザー補助があるんですが、 4.1 以降はトークバックの設定の中にあるので、オンオフするのがちょっと手間です。そうなんだ、まだそこまで見てないね。
でもなんかメーリングリストかな、
書いてあった、
なんかでも、
うん、
それメーリングリストだかツイッターの情報でもなんかそんなお話は聞いていたような気はするんですけど、
あ、そうそう、 P02E はトークバックが最初入ってません、入ってなかったね、
はい、
大変だそう、ユーザー補助の中見たらトークバックをインストールしてくださいって出ました、確か。
なのでトークバックがアップデートされた時にはいきなり入れてしまうと、入れて不具合が出てしまうと戻せなくなってしまうので、
だからそれはなんだっけ、公式版、正式版じゃないものを入れた時にね、
いや正式版でもこう例えば以前あったじゃないですか、ドキュメント投下 IME がまだこう対応できていなくて喋らなくなっちゃったっていう、
あったっけ、あったな、
でギャラクシーは元に戻せたんだけど、やっぱりトークバックがプリンインストール、
うん、
されてない機種の方が戻せなくて困ったっていうことが、
うんうんうん、あったね、
あったので、
うん、
この機種もちょっと そこは気をつけた方が
いいと思いますね、
いいかと思います、
ね、魔法使いさん、確かに安い端末って、これは多分
ギャラクシーの
3α ですね。かわいそうですよね。だってさ、その前日にもし買った人がいたらさ、値下がりする4万違うって言ってたよ。なんか普通に買っても。
そうですね。なんか27日ぐらいから急に下がったって。
でもさ、なんか1日前に買ったんだからどうにかしてくださいって絶対言いたくなるよね。まあでも、うちらもこうやって買ってさ。
うちも明日下がるかもしれないです。
さすがに P が下がることはないと思うけど、それよりもなんかギャラクシーが 4.1 に上がったとかさ
明日 4.1 にアップデートされたらどうしよう
まあね、まあ、その辺のちょっと怖いなと思うところはありますが、お、魔法使いさん、敗北者登場、敗北仲間とか言われてますが
誰と仲間なんですかね、
誰でしょう、C さんじゃない？
わ
かんない。
いや、C さんは別に敗北してないんです。
C さんは敗北してないか。あ、わかった。ほら、今日はまだ読んでないとか出てきてないけど、ほら、DY さんが何かに敗北したってよく書いてあったよね、昔ね。まあいいや。
勝手に呼ばないように。
TS さん、こんばんは。こんばんは。 何
何
掃除機とタンスを買うつもりがデジタル、デジタル機器を買う www いや、ちゃんとタンスは買いました買いましたタンスは買いましたよ。
いや、でもタンスのことは正直途中すっかり忘れてる
そうだよ。で食いも食えっとな、いやね、食べ終わってY 電機に行って、Y 電機の出口で変なものを見てしまって、で、何ってやって、今から食事するので、その間にちょっと考えてからまた来ますって言って、まあ Y 電機行かなかったんだけどね、その後。で、食事をしたわけですよ。で、食事が終わって、どうする、Y カメラに行く、軽電機に行く、それとも、D ショップに行くみたいな話をずっとしてたんですけど、でね、片っ端から電話をしまして、大して買わなかったね、どこもね。
一応、こう、値段を。
調べたね。
聞いたり、でも結局、その場で、機種変の手続きが、全部整わないところもあって、
そう、これやっぱり楽セブンの話しなきゃいけないじゃん。
え、うん、まあいいんです
いいそうですまあいいか。
まあ結局ドコモショップに行かなければならなかったんですね。
まあそういうことですね、
諸事情がありまして。では
い、
でまあでもどこも値段が変わらなかったんですね、どこのお店も、
うん、
ほとんど、
うん、
まあ、どっちかっていうとギャラクシーアルファの値段が違うかなという、
うん、すっかり忘れてたんだよね。
で、あ、じゃあ行かなきゃって言われて、いやでもタンス、あタンス忘れてたよ
いや俺も忘れてたんだ、あれ俺も忘れてたんだけど、見事に忘れてて、で、あ、ここで言ったら面白いよねと思って、絶対忘れてるよねと思ったら、あ本当はタンスを最初見に行ったの。掃除機も正直おまけだったんだよね、最初。
今日のメインはタンスだったんですけど、
ね、メイン買った。で、一応4時頃帰ってくるつもりだったのに、なぜか帰ってきたの8時半でしたね。はい、はい、次。シンさん。残ったギャラクシー S3 はどうなるのでしょうか。
どうなるんでしょうかね。でもなんかもう今更売るに売れないっていうか、大して値段もつかないのかなと。
今ギャラクシー、あー、てかネットオークション調べてないからわかんないけど、
ヤフオクとか登録してないので今。
でも2ヶ月ぐらい前までは3万ぐらいで売れたんだよ、あの SC06D が。だけどアルファがこんだけ下がっちゃってるのを見ると
アルファ下がったよって散々言ってね、ちょっと、
はい、あのギャラクシー売ります、はい4万ってわけにいかないでしょ、ちょっと ねえ、まあでもちょっと売れないよねと思ってるよね。
まあ売れたら嬉しいなとは思います、
いくらでもな、
はい、
うん、あのいくらでも嬉しいと思うし、誰か使ってくれる人がいたらそれはそれでいいかなとは思うよね。
なのでまあもしそういう方がいらっしゃれば、ね、ご相談いただければとは思いますが、売れなかったら自宅でラジコ専用にしようかな
と。いいんじゃない。
いや無理やり何かね使おうと。
うん、でもあのSIM カードが入ってなくても、Wi-Fi 環境にあれば使えますので、まあね、そういう、セカンド端末としても、まあ、使えなくはない。ところがねこのねあのチコさんっていうのはねあの。ダメなんだよね、こういうなんかこう使わないで置いとくってのはね、
二股がかけられないんですよ、真面目なので。
うっどっか行っちゃいそうで怖いな怖え、今日の勢いで乗り換えてったら怖いな あの捨てられた方は私ギャラクシー S3 です。あのギャラクシー S3 の気分ってどうなんだろう。
いや捨ててないですよまだ
まだうー怖いよ。だってさねえほら新しい方は、ね、電気っていうご飯をさ気にしてくれるけどさ、捨ててないですよって言ったってさ、そのうち電源が入ってるかどうかも忘れられてさ、
うん、きっとそうなるからここ誰か活用してくれればいいなとは思うんですけどね。
まあね、家からポイってされるよりいいと思うけどね。どうでしょうね。もう怖い怖い。さて魔法使いさん、確かにおばちゃんの才能は掃除機より優れています。いやでも掃除機の方が優秀そうだったけどね。
掃除機は優秀そうだったんですけどね。
掃除機ってでもどこがいいんでしょうね皆さん。全然話違うんだけど
またツイートがそれで増えちゃうじゃないですか。
、はい、まあとりあえず流しましょう。はい、魔法使いさんどうなるのでしょうか。え何が、ああ残ったあとシンさん残ったギャラクシー S3 はどうなるのでしょうかに、ね、どうなるんでしょう。もうわかりません。はい、フリオニールさん見事に敗北ですね笑い。まあ自分も6ヶ月で乗り換えた口ですが、
6ヶ月仲間
やったフリオニールさん、あのお願いいたします。
何をお願いするんですか。
よくわかんない。あれあれあれなんだこれは。あよく間違えました。はい次ん、フリオニールさんまで呼んだ。見事敗北ですね。シンさん P02E のアクセサリーが少ないというより SC06D のアクセサリーが多すぎるのです。
あ、なるほど、
うん、視点を変えればそういうことだ。褒めてるよ。うちらは外国製だからとか言ってブツブツ言って帰ったのに。
いや別に外国製が悪いわけではないんですよ。
今多いんですけど、あの詳しい説明はサポートはメールにしてくださいってあのギャラクシーサムスンは言われたんで、この前電話でサポートしてくれないの。あ、結果的にはしてくれるらしいんだけど、まあその言い分はなんか詳細なことを知りたいからってことで、その場ですぐ解決ってわけになかなかいかないから、なんか怖いなって思ったり。
いや、あのどっちがいいっていうか、まあ一つはねこうサムスンだったから別の国内のに してみようかなと、
うん、というわけで続きいきます。 SC06D のアクセサリーが多すぎるのです。 SC06D は売れすぎてるのでって書いてありますね。
なるほど。
まあ
そんなに売れてるとは。
なんだろうね、やっぱりドコモの商戦だったのかな、まあ、そういう
当時8月9月の頃はドコモの一押しですみたいな、
あの口笛のタララランランってやつでしょ、
言い方はしてましたね、うん、
そうだよね言ってたよね。だけどね、私はあれ、あのパソコンにつないだ時にエクスプローラーですぐに開けないから嫌い。
いやそれうちだけじゃないんですか。
いやみんなそうなのって、みんなっていうかあれ、でもなんかトークバックが関係してんのかな、よくわかんないんだけど、本来はできるらしいんですけどね。魔法使いさん、エルーガ、これ以上音量上げるのは不可能ですかって言われちゃったね。
あ、ちょっと小さいですよね。
でもね不可能っぽい。まあっていうか自分に聞こえればいいわけだからね、難しいよね、うん、
ちょっと放送するには、
あのね音声の出方が分かる人は分かると思うんですけど、レッツノートのパソコンの、レッツノートのパソコンで PC トーカー7を Windows 7の 64bit 版のレッツノートのパソコンで PC トーカー7をスピーカーから出したときに PC トーカー 7 PC トーカー7っていうのと一緒で、なんか最初の音だけすごく強く聞こえます。でなんか微妙にだからそのアクセントっていうか、まあ、イヤホンするともしかしたら聞こえ方が違うのかなって気はするんですけど、うん、微妙に音が小さいような気がしないでもないよね。
ギャラクシーの方が大きいですね、音が。
ギャラクシーが私だとしたら、
これ目いっぱいじゃないから、
うん、
あ、ギャラクシーが
私だとしたら、このエルーガ 7XX があなたですね。性能も良くて良かったね。
はい。
はい、なんか今日ツイッター多いな。魔法使いさん。デカプーさんは、丸いのでは？ごめん、タイムラグがあると一体何の話をしたか分かんなくなっちゃう。デカプーさん、体は丸いですよ。心が尖ってる子なんだな、きっとな。
尖ってるんですか？
知らない。あ、はじめましての人が出てきましたよ。ひっちゃん、星印、きらめきさん。こんばんは、はじめましてですね。今からでごめんなさいですが、聞いていますって何もわかんないんじゃん。バイトから今さっき帰ってきたもので、ということで、はい、よろしくお願いします。シンさん、文字入力、いいでしょう？
いいですね。ギャラクシーのタッチガイドをオフにした時みたいもっと
だから逆にそれタッチガイドオフにしたらもっといいってこと？でも必要ないよね、
う
ん、多分、
まあ、多分今は私まだこう右左ってもたもたしてるのでこれで十分ですけど、
なんかね、でもね、動きが微妙にもたついてる気がするんだよね。気のせいかな。
ご飯が足りないんじゃないですか。
電池相当使い道のあってか相当使い勝手悪いよそれじゃあいまいちわかんないんですけど、
はい、まだ何もほとんど何もしてない
ね。とりあえず動くようになりましたっていうだけでさ、ね、あ、電話帳は落ちてきたけどその電話帳の中身も確認してないもんね、まだ
まだ
あ、なのでその例えば SC06D のダイヤルっていうアプリを使ってた人が、このエルーガ7を使うときに多分ダイヤルってアプリを、まあ、もしかしたらアプリでダウンロードしてくれないかもしれないけど、あの何、
ギャラクシーはダイヤルっていうのと電話っていうのがあったと思うんですけど、
今度はドコモ電話帳しかないよな。
なんかドコモ電話帳って書いてある、まあ、中身表示方法はなんか一緒みたいな感じでしたけど、
それでも使えそう。
いや、なんかチラッと見たんですけど、
あ、本当、ドコモ電話帳って多分、SC06D の電話帳と電話帳をちょっとバージョンアップしたようなもんだと思う。あの、ほら、なんかクラウドサービスが始まったでしょ？
はい、
ドコモの。ドコモクラウドだっけ？なんか、それに対応してのアプリのはずだから。
そう、なんか、だから多分、同じようなアプリでも呼び方が違うものとかも、
ちょっと変わったりしてるみたい。
あるのかもしれないんです
ね。うん、ホームコマンダーでホーム画面の3、ノバランチャーの3ページ目を、設定したいんだけど、設定できずにあります。
まだ
あ、でもなんかジェスチャーでアプリをこう、例えば右にやって上にとか、下にやって右にとか、なんかそういうそのジェスチャーでアプリを呼び出したりとか、そういうこともできるみたいなので、ただちょっと知りたいのは、P02E の、画面ロックがされてる状態で、鍵のマークが出てる画面を解除するのに、フリックでやってっても画像いくつっていう、その画像いくつが毎回変わるし、なんかフリックうまくいかないし、画面のね、ロック解除はちょっとうまくいかなくて、今はその画面ロックをなしにしてあるんですけどね。ただこれホームボタンを押しちゃうと画面が解除、画面が動くようになっちゃうので、ちょっとね、
やるん
だよね。
はい、
だから、ちょっと SC06D の時と、多分ね、SC06D に慣れすぎちゃってて、やっと慣れてきて、普段ね、そんな困らないで使えるって状態になってきたので、いまいちわかんないんですけど。
まあ、次の放送ではもうちょっとこう、いろんなことが、
できる。
ご紹介できるかな、とは
思います。思いますね。ただまあ、今日ね、実は放送前にシンさんと 少し話をさせていただいてて、そのレスポンス的な部分で違いがあるかどうかっていうのをやってみせてほしいっていうのがあったので
ちょっとまだそこまで
全然そういう状況大事じゃないけど、
はい、まあ、なるべく近いうちに、
そうで、そういう意味ではさっき、まあ、チコちゃんが初めて触った状態でフリック入力がタッチガイドがオンの状態でも普通にできるっていうのは皆さんも お分かりいただけたことだと思うので、まあ使いやすいのかなと。でちょっとそのフリック入力、フリックで項目移動するのも、iPhone とは微妙に動きが違います。でさっきお話ししたように画面の中でぐるぐる回るっぽいので、その次の項目リストを見るときにはやっぱ画面を自分でスクロールしないと見れないっぽい感じ。だからもしかするとナビゲーションキーで下に移動させてからまた読んでいくっていうのもありなのかなっていう気はします。
まだナビゲーションモードも使ってない。
だってさっきナビゲーションモードがオンのオフになるのも前にさ、キーボードが違ってたからね。
うん、ので、そうちょっと本当
ナビゲーションモードはドキュメント同感 ME が、キーボードとして設定されてないとできませんので、ね。はい。で、
まあ、で次読みます。
はい。やばい。明日ビッグカメラに行くのです。
どなたですか。
敗北してしまうかもって魔法使いさんが書いてるよ。
敗北しよう。
そうだそうだ。あの1台目として買うんなら SC06D がいいかどうか。1年のこれ。
何の
？SC06D がいいかどうかは別として、ただ。SC06D じゃないや、Galaxy3α は、SC06D に多分使い方は似ているので、見えない人のサポートは受けやすいかなとは思います、
ね。うん、まあ9800円でとりあえず
試してみるっていうのはありかね。あの逆に、まあ、お金を払ってあるか払ってないかは別として SC06D からは3ヶ月以上の契約がしてあれば機種変更は可能ですって言ってたから、確かね。
あ、じゃあそれをアルファを3ヶ月使ったら、あでもそれはお店によって違うと思うから、調べた方が、
それは調べた方がいいか、はい、だけど、この2年縛りの契約っていうのが Galaxy アルファはないんですよ。これはどこの店舗でも、だからそのとりあえず月々外で使えるほどまだ使えないからセカンドマシンとして使おうっていうんだったら、まあ、1ヶ月目だけこうダウンロードしたりとかもあるから、その 3G 回線 LTE 回線じゃないとドコモ関係のアプリっていうのはダウンロードできないので、最初だから1ヶ月目はまあ契約をして、うん、2ヶ月目からはパケットを切っちゃうとかね、うん、そういうこともできるので、うん、
ただまた違約金が9980円かかるので
、でも9980円ってことは2万円あればそういう遊び方ができるとも捉えられる。
まあ2万円あればというか2万円もというか
高いの、アンドロイドはとにかくもう嫌になっちゃう。あのね、そういう意味では新しいものに乗り換えるのはソフトバンクの iPhone がいいような気がする。au は意外にそういうキャンペーンそんなにやんないけど、なんだっけ、ソフトバンクは結構乗り換えキャンペーンとか、ね、なんだっけ、下取りキャンペーンとかやるもんね、見てると。いいかどうかはわかりません。端末に、ま
あ、iPhone は iPhone、スマホはスマホ。
スマホだね。
Android は Android ですからね。
いいところはいいところとしてね、良くない、なんかリスクもちょっとあるのかなとも思うんですが。
ただドコモで iPhone が出たら欲しいんですけど、
やっぱり自分で最初から設定できるってところがね、はい、iPhone はいいなって思いますね。自力で何でもできるっていう意味ではね、
もう買ってきて30分でデモができると思いますけど、
わーい、やってやって、
いやいやいや、っていうかでもドコモで出ないとダメです、はい、
フリオニールさん、端末によって音声の大きさの大きさの差はあるみたいですね。自分が体験した限りは今のところ SC06D が 一番大きいですだそうです。
9800円にすればよかったか。
シンさん、そうそう、トークバックは自分でインストールしなければいけない端末もあります。うん、これもなんか前にね、あのなんだっけ、ベータ版をインストールしたかなんか でそれがおかしくて戻したいって言った時に、なんか
いや、ベータ版じゃなくて
新しい、あ、うん、そうか、正規版か。そしたらなんかさっきあのチコちゃんが言ってた、なんだっけ、IME、ドキュメントとか IME がまだ対応してなくて喋んなくなっちゃって、戻したら、戻したつもりが消しちゃったっていう、ね、トラブルが起きたっていうね。
消しちゃったっていうか、その元のバージョンに戻せなくなっちゃったっていう。
そうだよね。まあそういうこともあるので、で、なんか対処方法あったんだけど、忘れました。
いや、もうすぐに、それから数日で、IME、ドキュメント投稿 IME が対応していただいたので。
うん。藤川敦さん。サクサク動いていいですね。でも5インチ端末の5インチ未満の端末だと、片手でマルチタップできて便利ですよ。負け惜しみ書いてありますが、
どれぐらい小さいんですかね。
この人は確か S15SH だよね。
あ、でもどっちにしても私手が小さいので、
多分ダメだね。
iPhone でも片手ではちょっと無理だった。
え、違うよ、ルクラコンプレミアムで両手使ってたじゃん。俺何やってんのかと思ったら、
ルクラコンプレミアムでもちょっと片手でできなかったので、なんか落としそうで。
お手手はちっちゃいんだよね。
はい。
フリオニーレさん、無理にタッチガイドをオフにしないでもいけますが、オフにするとスプリットタップが使える。あ、使えるのは魅力です。だって、
うん、
あ、スプリットタップが使えるんだ。あ、そっか。
あ、でもテンキーだったら、
テンキーの、
あ、そっか、トントン、
そうそうそう。だけど多分このスプリットタップはトークバック、あとタッチガイドがオンの時だとうまく動かないんじゃないか、やっぱり、うん、そういうことを言って
る。でもこのフリック入力になれれば、
うん、
それはそれで、
うん、
まあ、もうちょっと慣れたら試してみます。
あ、シンさんが、フリックしてもメニューの続きが見られない件、現状ではナビゲーションモードでやる方がいいでしょうね。フリックでは画面の中だけでしかカーソルが合わないのでって言ってますね、うん、だからやっぱり画面の中でぐるぐるぐるぐる回るだけなんだね。
そうですね、多分私のフリックの方法が悪いんだと思うんですけど、フリックしてもヒュッてやっても空振りして動かないこともあるので、
あのね、画面に対して横縦がちょっとでも斜めになると、
うん、
あんまり反応が良くない、
まあ、ナビゲーションモードが使える状況であれば、その方が確実で早いかなとは思いますね。ただ OK キャンセルとかって選ぶときは便利ですね、うん、
あ、 OK キャンセルは
フリックでヒュッヒュッて OK キャンセルって
選べたか、
選べました。さっき
なんかね、さっき何の画面だったかな、見たら設定画面か、設定画面がね、全部リスト表示されてるのが SC06D だとしたら、なんかこう、縦に1列じゃなくて横2列縦何列っていう風になってる画面があって、あ、これなんかちょっと、例えばホーム画面の選択とかが横2列縦何列っていう風な並びになってたんですよ。
カスタマイズできればいいですね。
できるんじゃないかな。あ、そうそう、画面のなんだっけ画面のほら、通知シェードじゃなくて、画面を真っ暗にするじゃなくて、見づらくするやつ、なんとかって言ってたじゃん。
ああ、なん、あのアプリ、
あのアプリはなんだっけ、
今までは、
うん、
シェイズ、
あ、そう、シェイズ
ていうアプリを使って画面をかなり真っ暗に近い状態にして
使ってたんだよね。
あの iPhone で言うと何、
スクリーンカーテン、
うん、スクリーンカーテンの代わりにしてたんですけど、
4.1 はねこの機能があるんですよ。
4.1 にあるのかこの
P02E
にあるのかわからないですけど、ちょっとある、
これがあってあってですね、通知シェードの中に、
あでもあのレス読み終わってから、
あもう最後だったから、
ああそうです、なんかいろいろ読んでてわけわかんない
通知シェードが開けないんだよ。あ開いた、ダブルタップするだけだったいやジェスチャーで開けるのわかんだけど知らないんだっつの分かあ失礼としました、すいませんうるさいねダブルタップすればあの通知シェード開くみたいです。ニューブラインド、ニューブラインドって機能を押すと、ここを押すと、画面が真っ白になります。どちらかというと真っ黒じゃなくて、でもう一回タップするとこう
選べるんですかね、その
わかんない、
白具合っていうか、
あ白具合は選べる、白具合は選べるんだけど逆に真っ黒にはならない、真っ白にはなるんだけど、
真っ白でもいいんだけど、
うん、
少し隠れるとか完全に真っ白になる、うん、
だからその白さが変わる後ろの
隠れ具合、
そうそう、それもできるみたい、そう、それもあるみたい、
それは変えられる、
変えられるの、うん、それはなんかニューブラインド、ね設定の中に、システム設定の中にですね、とにかくねこのダブルタップがねトントンってやらないといかないので、これ皆さん上からあのシステムメニューの中で聞いてると、あのちょっと違うって分かると思うんですけど、
項目名がちょっと違いますね。
あそれでどなたか分かったら教えていただきたいんですけど、 P02E を使うときに通話応答するためのアプリケーションがどうも別にあるらしくって、それを使うとボリュームキーかなんかで出られるらしいんですけど、もしそれが分かる人がいたら情報ください。あのなんだっけ、なんとかっていうのをタップして通話を押さないと出られない
んでしょうか。あそうですね、なんか2回タップしないと電話に出られないみたいなので、
で何探したんだっけ、
スクリーンカーテンじゃなくて、
だからディスプレイだな、多
分
モバイルピークスエンジンもよくわかんないし、
またメール来た、
ブラウザ省電力、ブラウザ読み込み中の画面バックライト、スリープ操作が行われない状態で10秒経過の、
また10秒になっちゃった、
アラートスリープキャンセル、
これ2分にしたじゃん、
その後 OK とかしてなかったんじゃないですか、
スリープ操作が行われない状態で10秒経過の、ブラウザ省電、カラーテーマ設定ブルー、フォントサイズ高、
カラーテーマ設定っていうのがもしかして変えると、わかんないや、これはよくわかりません、そうじゃなくて、
フォントサイズ高、フォント設定、表示するフォントの設定を行いますので、忙しいのはある、
なんだ
選択ストップアップ通知、
森沢慎吾って誰、
わけわかんないんですけど
画面の自動回転チェックボックス、近接センサーチェックボックス、覗き見リューブラインド設定
チェックボックス、覗き見なんとか
リューブラインド設定チェックボックスです、オフ、
ああだからここでもそのニューブラインド覗き見、覗き見防止っていう、
あ項目の中に、
そう覗き見防止というメニューの中に、
ニューブラインド設定がある、
うん、これニューって言ってるんだけど、ビューブラインド設定みたいです、
あそうニューブラインドって新しいブラインドってなんだろうと思ってたんですけど
でもニューって聞こえるよ。
聞こえる。だから新しく最近できたからかなとか思
って。新しく見えなくなる設定。なかなか面白いね。すげえボケ。このビューブラインドの強度が、強中弱でこの透け具合が変わるってことだと思いますね。だから透け透けにしたい人は弱でいいんじゃないでしょうかね。
ちょっと分かる方がいたら情報をいただければと
思います。
うるさいです。
っていうのがこのディスプレイの中にあって、この辺はあるかな。
なんかスピーカーを隠してるみたいな音しますね。
あのね、画面側にあるんだよ。やっぱりこの受話口の近くに、受話口、耳につけるところは受話口、違うな。受話口っていうのはスピーカー、喋る方。じゃあ耳に当てる方はなんていうの？
いや、耳に当てる、わかんない。でもこのあれ全部受話器っていうからよくわかんないです。
ナビゲーションモードで読んでいくと。あ、すごい押しやすいですこれ。あのね、出っ張り方が SC06D よりも大きい上に、この上下の矢印、要は真ん中がへこんでいて、上下がこう突出しているので、すごく押しやすいです。
バックアップとリセット、ライブ接続。
なんかこっちがスピーカーだから聞こえるな。
メモリリフレッシュ。
なんか今度放送するときは、なんかミニスピーカーみたいのつけて、
イヤホンでつないで。
イヤホンでつないで。
ね、多分ね、そういうこと言うとね、やっぱり、なんだっけ、なんとかの、
ミキサー
を買った方がいいですよ。って言われるよ、きっと。
ミキサーは買いません。
日付と時刻、ユーザー補助。
ああ、でも、一つ嬉しいことが見つかりました。こうやって送ってった時に、今までは画面の下まで行って、画面の下からその下にナビゲーションモードで動こうとすると何行目から何行目までを表示、何行目から何行目までを表示っていう、音声案内があったんだけど、それなしに静かに次の項目へ移動します。
それは 4.1 だからですよね、きっと。
そうなのかね、きっとね。だからそれだけでもストレス少ないな、これ。
パナだからじゃなくて
多分で、これは音声のスピードは高速ではなくて、やや早めの状態です。で、音はたかしくんです。
4.1 使ってる皆さん、こいつら何言ってんだと思ってるんでしょうね、きっと。
バカなことは今更って思ってね、きっと。そんなもん
何にもわかんない。
何にもわかんない。いいじゃん、何にもわかんないから面白いんじゃない。笑ってるよ、きっと。はい。システム設定はこんな感じのメニューが一応あります。なので何でもかんでもフリックでって思わないで、慣れてるところは、
せっかくあるんだからナビゲーションモードを
有効に
使った方が
いいし、あの画面の位置をある程度分かったら、そこまでまず指でポンと触っちゃって、そこからフリックをしていくっていうのがいいんじゃないかなって思います。
今日他にも何かやるんですよ。
やることだったら微妙だよね。
何かやるって、ツイッターでお約束したんじゃないですか。
明日やろうか。
明日
ですね、まあ、とりあえず、今の時点での 4.1 の端末については、この辺でお開きにしたいと思うんですが、特にツイッター、もう呆れてみんな聞く気なくなったみたいなね。来なくなりましたので。耳に当てる。ああ、書いてくれてる。恥ずかしい。ですね。フリックしてもメニューってところまで読んだんだよね。4.1 のジェスチャー検証。ちょっと慣れがいります。SP モード、あと、フリオニールさん。 4.1 のジェスチャー検査4.1 のジェスチャー、ちょっと慣れがいりますが、SP モードメールも、共有に送ることなく、読めますよ。マジで？
昨日かな、一昨日かな、なんか、多分ツイッターに書いてらっしゃったと思います。
え、本当？頑張ってください。
だけど、ああ、いいな、私には 4.1 はな、当分ないなと思ってて、
え、本当に？
はい、書いてらっしゃいました。
え、4.1 でも SP モードメールは読みませんって誰か書いてなかったっけ？
いや、本当にここ最近。
あ、本当？おめでたら。
あとで。
試してみようよ、それは。
ツイッターチェックして。
へー。あ、すいません。TS さん、デカプーさん、あーってうるさいですよって。
何？
え、あーってさっき俺が騒いだじゃん。
はあ、で今のもうるさいです。
いや、わざとやったんだもん。で、笑いだって。今日は笑ってばっかり、すいません。はい、笑ってばっかりです。
ちょっと舞い上がっております。
はい、
デカプーケ
TS さん、ありがとうございます。耳に当てるのをじわ口というのだと思います。ごめんなさい。じゃあ、口に当てる、耳に当てるのがじわ口か、やっぱり。じわ口でも、受ける、話す口、耳に当てる部分のじわ口っていうのだそうです。恥ずかしい。
ググってください、後で。
ググりましょう。フリオニールさん、
変な声を出さない
で。さっき、怖いって言われちゃったからね、道元で。
なんか
あれ絶対俺だよね。
寒くてぜーぜー言って歩いてたら、
うーって言ったら、
高校生ぐらいの女の子が、やだーって言って、
怖いって言って走って逃げちゃったの。
でも周りに私たちしかいなかったので、
多分うちらだな、あれな、うちらを通り抜けたって感じじゃなかったよね。
私たちの前は歩いてたん
だだと思うんだけどね。なんかきっと俺が怖かったんだ。
変なおじさんだと思われたんだと思う。
んだ。フリオニールさん、通話に応答できるのはこれじゃないですかってことで、ポチッとな。
早く。
すいません。ね、端末がついてこないの。ですね、EZANSWA、通話手伝いっていうなんか、アゲイトチーム、アゲイトじゃないよ、怒られちゃうよ。キゲイト、結局一緒だな。キゲイトチームっていう、まあ読み方違うかもしれませんけど、EZ が大文字、ANSWER、括弧して通話手伝いっていうアプリだそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、早速入れたいと思います。
これはすぐ入れた方がいいね。
はい。
はい、という感じで、少しは、こちらケタケタ笑ってるだけで何も伝わらなかったかもしれないんですけど、
なんか今日はとってもガチャガチャした放送になってしま
う。あ、ごめんなさい。本当にガチャガチャしてるね。すいません。はい、ということで、4.1 の端末のお話についてはここでおしまい。で、よろしいですかね。また、ちょっと検証でき次第、いろいろと試してみたいと、思います。で、いっぱいやりたいこと言ってたんですけど、すでに1時間半が経過しているので微妙なんですけど、どうしようかな。トークとロケタッチだけやります。どれも10分もあれば多分 できるであろうと思っています。
触りだけ、
触りだけね。で、まあもうちょっと深くやる必要があればまたやりたいと思います。あ、ロケタッチはもしかしたらできないかもしれません。デカプーさんログインしてない多分
あの、じゃあ今日はトークだけ、
トークだけ行きましょう。とりあえずトークっていうのは、Google が提供しているサービスです。で、これはどういうものかっていうと、スカイプなんかね、 Google のその説明ページを見ると、本来スカイプより反映すべきであったはずのGoogle トークって書いてあるんで、あの、要するに Google のアカウントを持っている人は Skype ユーザーよりも多いってことが言いたいと思うんですけれども、だから本来、まあ、宣伝の仕方の問題だったのかなんか分かんないですけど、まあ、Skype の方が、広まりが大きくって、なおかつ多分音質とかも考えてみると、Google のものよりもスカイプの方がいいんじゃないかなって思ったりはするんですけども、この、Google トーク、パソコン、スカイプと同じでパソコン、それからスマートフォン端末、Android 端末ですね、または iPhone 端末でも利用が可能です。パソコンは、Google から検索してもらうと多分すぐ出てくると思います。スマートフォンではトークって検索すると、ビルトインアプリで大体入ってるかと思います。Android OS のビルトインアプリとして入ってると思います。で、iOS 端末は Gtalk っていうアプリを検索していただくと、使えるんじゃないかなと思います。で、それでまあ、ログインをする必要があるので、もしかしたら Gmail のアカウントがないといけないんでしょうけど、招待メール自体は、普通の Yahoo だとか、フリーメールだとか、そういう、ものでも、個人のサーバー向けにも、招待メールは送ることができるので、そこからどうするかはちょっと今わからないんですけれども、とりあえずその Google、Android OS のみならず他の OS でも、つながることができる、インターネット上での通話が可能なアプリと思っていただければいいかと思います。もちろん無料です。これはメールアドレスで、まあ、つながってるんだなと思うんですけど、だからその Google のアカウントのアドレスわかんないやって時は、まあ、多分その普通のメールアドレス入れればいいんでしょうけど、 Google のアドレスがわかれば、すぐにログインできますし、招待されればそれを承認すればね、すぐに、つながることができます。スカイプと何が違うの、スカイプの方がいいんじゃないのって話もあるんですけど、こういうものもあってドキュメントトーカーで使えますよっていう意味でお伝えしたいと思います。あ、そうか、タッチガイドがオフになってるな。ちょっと待ってくださいね。
ホームコマンダー、ユーザーごと。一点中タッチガイド、タッチガイド、アラート注意、この機能をタッチガイド、ユーザーごと、ホーム。
はい、では、トークはですね、トーク、これをタップします。トークをタップすると、まあ、大体 Google アカウントでログインされていると思うんですが、画面の一番上に、まあ、別に Google のメールなのでいいです。アカウント名が出てます。アカウントが名が出るっていうか、プルダウンリストって言って、まあ私の Google のアカウントを言いましたが、ここのラインを、これをタップすると、
このアイテムが表示されています。
もし Google のアカウントをいくつか持っている場合はここで切り替えられます。そしてその列のすぐ右側、
友達を追加、天気や時間業務を検索、選択するにはタップします、タップ検索、選択するにはタップします、
検索と
友達を追加、
友達を追加っていうのがあります。まあ検索することもできるし、友達を追加でメールで送ってっていうこともできるんだと思います。で、例えば招待をするときには友達を追加、
プルダウンリスト、友達をしのり点22に友達を追加、編集ボックス、チャットに招待、編集ボックス、メール、編集ボックス、メールアドレスを入力
って言ってメールアドレスが入れる、
ホームページ、あ、
消えちゃった、
ホルダ、ホルダが開く、トーク、
で、この例えば、これプルダウンリストって言わないところは、これは、画面上では緑色になってまして、ここをタップすると、
オンラインボタン。
オンラインボタンと言います。そうすると、
オンライン、取り込み中、非表示、ログアウト。
という、内容が表示されています。そして、まあ、
オンラインボタン。
で、戻るを一回押すと、あ、
編集ボックス。
このオンラインの画面では、その下にメッセージを入れておくと、まあ、インスタントメッセージですね。スカイプで言う。それをここに表示させておくことも可能です。私は入れません。
開業。
一個も出ります。この友達。
友達を追加。
友達を追加で。
チャットに招待、編集ボックス、メールアドレスを入力。
で、まあ、メールアドレスを入力しました。入力をすると送信
完了無効。
まあ、今入ってないので完了無効になってますが、ここで押すと完了して、相手に送ります。そうすると、ダイアログが表示されて承認するか、拒否するか、まあ、無視するかかな。ってのが出てきて、右側の真ん中よりちょっと下の方に承認、左側に、拒否っていうのがあると思います。それをやると、さっきの検索とか、友達追加っていうボタンがありましたね。そこの下に私のアカウント名が表示されていて、追加されると、その下にその人たちのアカウントが、アカウント名が表示されます。そして、それですね。
TS870SSTER、ミロッコのアイテムが表示されています。ミロッコのアイテムが表示されています。セログラチャットをすべて終了。表示オプション。表示オプション。
表示オプションっていうのがあります。で、これは、
長い最近連絡した友達よく連絡する友達ラジオボタンです。オフ。長いすべての友達ラジオボタンです。オン。連絡可能な友達よく連絡する友達ラジオボタンです。オフ。
という形で、表示の設定ができます。すぐ連絡ができる相手でできない、すべての連絡先、私は今すべての連絡先が、チェックされています。そしてこの例えば、設定の中にも設定というのがありまして、これは
設定
で、よし、自分のアカウントをクリックすると、
画面オフ時は不在と表示、画面がオフになった時にステータスを不在に変更するチェックボックスです。オン。
画面がオフ時の時には不在が不在ですよっていうふうに、表示する。
ショーチャットの通知、招待通知、友達からの招待の受信コロン通知を表示チェックボックスです。オン。
まあ通知を表示しますよと。
チャットの通知、チャットの通知、チャット受信コロン通知を表示。
通知を表示するか、
アラートチャットの通知キャンセル、オフ、1件中3件目から3件通知を表示、オフ、キャンセルボタン、オフ、通知を、ダイアログを開く、
ダイアログを開くか、通知を表示、通知を表示では通知バーを表示ってことだと思います。
チャットの通知、チャット受信、通知オン、バイブレーション、バイブレーション、オフ、ボイス&ビデオチャット、バイブレーション、バイブレーション、オフ、
私、バイブレーション、キャンセル、
1件中7ノード後ろに、 バイブレーション常に使用設定
常に使用
バイブレーション通知時コロンバイブレーションオンボイスビデオチャットの通知ボイススラッシュビデオチャットへの招待を受信コロンダイアログを開くビデオチャバイブレーションバイブレーションオフレポートの動画効果でフレコ性バイブレーションバイブレーションオフアラートバイブレーションキャンセルマナーモードしのみキャンセルボタン下常に使用設定
わかりやすいので私はバイブをオンにします。
はい、レポートの動画効果で触れ補正コロン弱。アカウントブロック中の友達。アカウントを管理。検索履歴を消去 Google トークでの以前のチャット検索を検索ボックスから利用規約とプライバシー。
という感じで一応設定ができまして、で、この何ですかね、チャットを招待状を送っても、招待状の承認はできるんだけど、電話は通知シェードを開こうが、何をしようが出らんないとか、画面に相手の名前が承認しているので表示されないという状態は、これは私の感覚では壊れています。で、実は私、それで、それが原因で、そのトークだけを切ったりすることができなかったので、Android の端末を工場出荷時に一回戻しました。そしたら治りましたね。で、なんで壊れたのかいまいちわかんないですけれども、それができました。というわけで、今から、ちょっと GQS さんにね、お願いをしてありまして、通話をしてみます。
よしのり点22に、M g メール。
さて。
アカウントを追加。
今私のところには3人入っているんですが、
黒猫、山 TS870 SSTGR いかんな。
これをタップ。これ。
ティ黒猫、吉森で黒猫山さんには TS870 SSTGR いかんな。TS が編集ボックス。
で、そうするとですね、
8件目から17件目までを表示しに、マイ TS870 SSTGR さんのステータス、コロンミズアットマーク3時32分 PM。
この画面の真ん中には、まあ、チャットの履歴みたいなのが出ていて、一番下には、
編集ボックス、メッセージを入力、送信ボタン。
メッセージを入力、送信ボタンというのが一番下に出てます。これ Facebook と同じような感じですね。で、一番上には、
いかんなビデオチャット、ボイスチャット、ボイスビデオチャット、ボイスチャット。
ビデオチャットとボイスチャットがあります。で、これをタップすると相手につながります。電話自体はすぐに切りますが、一応つないでみましょう。
ビデオチャット。ボイスチャット。
こういう音がします。こんばんは。
はいはい。
すいませんね。お付き合いいただきまして。
いやいや。いやいや。
こんな感じでつながります。
そうそうそうそう、こんな感じやな。おー、音ええな。
うわ。向こうで、あ、そっか。喋ってるペースより少し遅めに流れてるのね。
そうそう。
よいしょと。
そうそうそう。さっきの、4.1 でスピーモードメール読むのは大丈夫や、読めるか、完璧に読めるし、メッセージアールも読めるやと。
チコちゃん、メッセージアールも読めるんだって。
メッセージ S か。S かあるかどっちかよ。
メッセージ S? S も読めるの?あら。
S か、S かあるかどっちか読めるらしい。
あ、でもどっちかなんだ。
うん。どっちかははっきりは聞いとらんけど。
やってみます、後で。
ほんで、読むときは、下から上か。じゃあごめん、逆や。上から下に、逆は下から上に スワイプに、2本かなんでやって、そのまま直角に左か右かにクリックして読むらしい。
今これシャンシャン言ってるのはちょっとハウリングを起こしております。はい、多分。
了解了解。
あ、すいません。
ずっと聞いちゃったけんな。
ありがとうございます。すいません。
いやいや
一応こんな感じで繋がりますので、まあ、Google アカウントを知ってないといけないので、 まあ、もしかすると、そのアドレスの一部でも入力すると、検索っていうところから、その人らしきものは見つけられるかもしれませんね。
できる、受けるときにボタンの位置を取ってもいいかもしれんな。承諾するボタン。
通話が来たときにダイアログが真ん中辺に出て、画面の、真ん中のちょっと右下あたりに、
承諾。
その左側に拒否無視
拒否両方出てくるんや。
そういうのが出てきますね。
はい。
で、
うちも初期化した一人ですから言われ。
出た。はい。そんな感じのことが一応できます。で、まあ、4.1 の人たちは文字入力もスイスイできるので、まあ、トークを広く使っていくのもありでしょう、おそらく。
そうやろな。まあ、早いけど、なかなか、通話の、あれではあるわな。ツールではあるわ。
正直、LINE よりは音が大きいです。ライン小さいんですよ。なんか知んないけど。
なんでないよな。
わかんないですね。
カカオトークも音大きいんだけど、大きい声で喋ると割れる割れる。
ああ、なるほどね。
ああ、コムもちっちゃいし。
はい。なのでまあ、ドキュメントトーカーのノリもいいので、まあ使い勝手としては悪くないなと。タブレットの人とも繋がれますしね。
そうやね。
まあ、一つの選ぶ。
すごいね。まあ、選択肢の中には入れても OK やいもちゃん。
はい。すいません、ご協力いただきまして。はい。
できることあったらどんどん協力はするから。
ありがとうございます。というわけでご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい、ではまた。
通話中は、すいませんね。ちょっとハウリングを起こしてました。申し訳ございません。これは、多分トークの問題ではないので、キンキンキンキン言うことは普通は多分ないと思います。それで通話中は、さっき無料通話のボタンがミュートボタンになります。で、さっきのビデオ通話って言ったところのボタンが、通話終了ボタンになります。画面がオフになっても画面のタスクを切り替えて他の作業をしながらでもお話は可能ですし、意外とドキュメントトーカーの声はちゃんとその動作中でも聞こえます。そしてドキュメントトーカーの音は相手にはどうも聞こえないらしいです。それは普通の通話の時もそうなんですけれども、LINE の場合はダメなのかな。 LINE の場合はね、ドキュメントトーカーの音が入っちゃうんですよ、確か。 LINE だったと思います。音声の音質で言うと、実は音声っていう Twitter でフォローし合っている人同士で通話ができるアプリっていうのもあるんですけれども、それはそれでなかなか使い勝手がいいかなと思います。そして、まあ、今日試していませんが、次回っていうか、近いうちに試したいなと思いますが、SP モードメールを、画面で共有とかしないでもできるという、まあ、ツイッターもいただきました。そして、まあ、GK さんも今おっしゃってましたが、そういうことも可能になったので、その煩わしさという点では、随分良くなったのかなというふうに思います。さて、いろいろなことをやろうと思いましたが、今日はAndroid 4.1 の端末の紹介、がメインになりまして、トークの紹介を一つさせていただきました。ちょっと とツイッターを見て、あれ、ごめんなさい、あ、あった、
あ、さっきの、
はい、
あの藤川さんの、
はい、
藤川さんのツイート、
はい、
あの、
はい、
耳を当てるところが受話口、はい、口、あの、喋る方が、
なんで、なんだめじゃん。はい、ひっちゃん、星きらめきさん、これからどうぞ。あ、総和、総和口じゃない、受話口って言うんだから総和口って言うんじゃない。ひっちゃん、星印きらめきさん、これからどうぞよろしくお願いいたします。お二人の楽し、お二人の楽しいトークが聞けて、嬉しいです、ありがとうございます。疲れが吹っ飛びます。あ、俺疲れたんだと思います。それから藤川さん、ありがとうございます。ひっちゃんさん、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。アンドロイド端末はお持ちなんですかね。嬉しいですね、新しい人がこうやって入ってくださると、とても嬉しく思います。藤川さん、口が総和口、耳が受話口です。はい、ありがとうございます。本当に恥ずかしい限りですが、よいしょ、ちょっとお待ちくださいね。今日も、あ、やっぱ9時から始めてよかったですね。10時から始めたらもう12時ですよ。ちょっと待ってください。今日のリスナースってことで、もう終わりだからもうバタバタ聞くのをやめてる可能性もありますが、でも本当に使いやすいんだろうなと、まあちょっと初めて本当に申し訳ない、ずっこけてばっかりですが、でも使いやすいんじゃないかなという印象があります。 SP モードメール、それからメッセージ R、 メッセージ S、 どっちか分かりませんが、これらを、読むことができるよう、読む、何もしないでも読むことができるようになっただけでも一つの進歩かなと思います。SP モードメールに関しては 4.0 台では共有を使わないと読むことができませんでした。共有でメモに貼り付け、まあ、メモっていうかですね、要はね、テキストエディターに貼り付けて読ませる、こういうことをしないと文章を読むことができなかったというわけです。それがどうも 4.1 からはできるようになったということで、私は 4.1 の端末を目の前で見せられながら、その端末に手が出ないように手が出ないようにしたいところですが、どうでしょうか。充電方式もなんかこうフォルダーがついてて、フォルダーに立てて充電したり、
あの11時です、
立てそこに立てて充電もできるし、コードを直接挿して充電もできるし、なんかこうバンの上にこう置いてワイヤレス充電といって、充電器なしで、充電器なし、コードなしで、要はコードの差し込み口を痛めることなく充電もできる。その時はなんかチャランと音がするらしいんですが、向きが違うとダメらしい。ワイヤレス充電っていうから、私はどっか遠くに置いてたって充電できるのかと思ったんですが、なかなかそうはいかないようでございます。でちょっとお待ちください。
編集ボックス、メッセージ入力、9件中18件目から18件目までを表示しています。画面オフ。
この曲聴くとね、なんかテンション上がるんですよ。ああ、今日聞いてくださってます。ありがとうございます。今日は20名超えを、達成しまして、24名の方に聞いていただいているようで、 もうちょっとまともな放送ができればよかったんですが、引き続き、お聞きいただけると幸いでございます。Android 4.1、Android 4.0 台も含めて今後放送できていければいいなと思っているんですけれども、何分やっぱり勉強不足でね、ちょっとうまくいってません。お知らせです。デカップの部屋をやっとやっと前回の放送を更新、アップしました。デカプーの部屋の中から、まあ、お知らせのところ見ていただければ、今日の時点ではお知らせに載せてありますので、そこをクリックしていただければすぐ再生ができるかと思います。また、Android のページに入っていただければ、ざーっと過去のもの、前半のものは手抜きで何をやったか書いてませんが、内容についても書いてあって、それをマウスクリックだと、マウスクリック、右クリックだと、それを保存もできますし、そのまま再生もできますので、まあ、だらだらやってますから、ちょっと聞き苦しい点、多々あるかと思いますが、聞いていただければと思います。また、その放送だとか、その、ホームページだとかを見て、Android を買っていただいた人もいらっしゃるようで、大変嬉しいです。嬉しいですが、それで使えなかった、と、Android を放り投げられてしまうのも、ちょっと、怖いので、もし放り投げるときは、我が家に 4.1 台であれば送ってくださいと、まあ勝手なことばかりほざいておりますが、とりあえず今日の放送は終わりたいなと思います。今私が気になっているのは、タブレットのパッドフォン、あれもいいなと思ってるんですけれども、皆さん、いろんなものが出てきました。いかがでしょうかね。まあそんな感じなんですが、皆さんからご意見もいただいてます。ロケタッチをもう一度やってほしいとかもありますので、基本に帰って新たにやるのもよしかなという気もしますので、その辺も考えてはいます。それと、まあ今後も週に1回放送できるかなできないかなぐらいですけど、大体最近は土曜日で放送することが定着してまいりましたので、ツイッター、それからメーリングリストの方で、情報を流しております。ツイッターはトークバッカー、大文字の TALKBACKERバッカーだよな。トークバッカーです。で、流してます。また、デカプー1120、DEKPUU、1120の方でも、関連の情報と流してます。あとはくだらない日常生活の話ばっかりなので、面白くないかと思いますが、そちらも見ていただければいいかなと思います。ホームページでは、Android の関連が今は、主になっていますが、もうちょっとね違うこともできたらいいなと思うんですが、今のところ Android が中心ですので、 Android の情報、それからアプリケーションの、使えるよ使えないよってもので出してます。ホームページの中の Android エトセトラっていうページの中には、使えそうなアプリのピックアップしてリンクを貼ってあります。Android の端末からそのページにアクセスしていただいて、そのリンクをタップしていただけば、すぐに Google Play のプレイストアのページにアクセスしてインストールボタンを押すだけの状態になってますので、インストールしてみて使っていただければいいかなとも思ってますので、どうぞご覧になってください。もうちょっとね増やしたいなと、内容をもっといっぱい増やせればいいなと思ってはいますが、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。では2時間という長い時間になってしまいましたが、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。次回の放送では、ブラウザがね意外に使いやすいっていうか、意外とですねドキュメントとかウェブ読み上げがね使いやすいなという気がしました。 でまたブックマークをねドロップボックスなんかに上げておけばドロップボックスでつないで、それをインターネットで開く、インターネットブラウザだったりドキュメントとかボイス、ドキュメントとかウェブ読み上げまたはクロームで開いて、それを、一個一個、お気に入りに追加していけば、まあ追加もできると。あとでクロームだったら他の端末とも、もできますしね、同期もできますしね、いいんじゃないかなと思います。その辺もお話できればと思います。何かご意見ご要望とありましたら、Android、シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、または、デカプーアットマークデカプー .com、DEKAPUU アットマーク DEKAPUU.com へご意見いただければと思います。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。